記憶いまいち映画祭。わーわー。
パチパチパチパチ。
パチパチパチパチ。
はい、シネマアクティフ東京支部の松です。
暗いよ。お祭りですから。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。ますで、タイトルを言ったこの方、はい。
今回の提案者、ラロッカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ま
あ、そうですね、うん。ラロッカさんがじゃあ進めてくださいよ。
いいんですか。
はい。
まあということで今回はですね、記憶いまいち映画祭ということで、昔見たね、もう記憶としてはいまいちだなって映画をもう一回ちょっと今現代になって見てみてですね、僕としてはですね、次のトップガンマーヴェリックを探せっていう気持ちでね、要は、うん、昔はいまいちだったと思ったけど、今見たらあ、今もう一回続編とかリブートしてもいいじゃんみたいな。そんな作品があるんじゃないかと思ってね、うんうん、それを見つけたくて今回企画しましたので。
はい、うん、で今回まあ、僕とちょっと乙啓さんはでも、うん、トップガンに対して結構否定的なので。
そうですね。
そこを、まあ、まあ、まあいいですけどね。まあ、まあ、例えばですね。言わんとしてることはわかります、うんうんうん。はい。
あの、一応、現代でも、まあ、人によってはマッチしてないけど、マッチしてしまった作品みたいなのがね。
まあ、ヒットはしてますね。確実にヒットはしてますからね、ねマーヴェリックもね、
うん
はい。
そうです。まあ、僕もそんなに好きじゃないんですけど。
なんだろう、そしたら違う例の方がいいんじゃないですか。
アバターか。
アバターもいい。
でも、アバターも3人ともあんまり、
はい、あんまりですよね。
まあまあ、いいんです。まあ、今回だから、もしかしたらいまいちのまま終わるかもしれない。まあ、企画自体もいまいちのまま終わるかもしれませんけれども。ちょっと、やらせてください。
はい。やりましょう。
詳しい企画、詳しくなぜ僕は企画したかっていうのは、アバターの回で僕は喋ってますので。
はい。
そうですね。
冒頭ね、聞いていただけると。
はい。ということでですね。まず、だから今回メールもいただきまして、全部で6本作品があるということなので。はい、
うん、うん
で。まずじゃあ私のですね、記憶いまいち映画から今回は入りたいと思いますけれども。
はい。はい。お願いします。いいです
かね。ケビン・コスナー主演、ボディーガード。
はい。
ということになります。
うん。うん、
見ていただけましたでしょうかね、皆さん、ね。
見ましたよ。
もちろんです。はい。
はい。
エンダーのやつですね。
はい、エンダーです、エンダー。
この作品の紹介は良かったですか、うん、いつもあの解説、
ね、
映画のところで読んでますけど。
僕何にもメモしてないです。
大丈夫です。今出します。
お願いします。
じゃあいつものじゃ流れでお願いします。
はい。ここだけお願いします。はい。
ボディーガードは1992年の作品ですね。
うん。
アメリカ映画で129分。現代も同じザ・ボディーガードで。
うん。
で、監督がミック・ジャクソン。で、脚本がローレンス・カスダン。ですかね。で、映画 .com 説明はいらないですかね。
いいでしょう。
まあね。
有名ですからね。
まあそうですね。
有名。はい、もう、はい、ホイットネ・ヒューストン守るヘビン・コースナーっていう映画ですよ、う
ん。まあそれ、ね、ちなみに、あの、映画 .com の点差 3.4 っていう結構高い、
ね。おぉ、高いですね。
え、うんうん、3.4 は高いんだ。
まあいい方ですよね。
うん、
あ。2だとひどいなっていう感じですね。うん。うんうん、
まあということで、じゃあこの映画、まずだから僕その92年に映画館で見たんですけど、
はい、
まあその時になぜいまいちと感じたかというところからね、今回入りたいと思いますけど、
はい、お願いします。
はい。
まずね、この映画を見る前提があってね、僕、
うん、
あの僕ね、ボーイスカウトってところに入ってたんですよ。
お
で、ボーイスカウトで夏休みキャンプに行ってね、
うん、
で大雨が降ってしまってその日、
お
でテントから外に出れなくて。一日結構テントにずっといてなんかね、ラジオをずっと聞いてるみたいな時があったんですよ。
うん。
うん。
で、その時にラジオから流れてたのが、あの、おすぎさんが。
はいはいはい。
おすぎです。おすぎさんが映画の感想を言うっていうラジオを聞いててね。
そんな頃からやってるんですね。
いや、その時やってたんですよ。ちょうどね、偶然聞いて、それでボディーガードを取り上げていて。
ほうほうほう。
これがね、もう今まで聞いた、酷評の中での最も酷評してるんじゃないかっていうぐらい。
ラジオ
ですよ。公共の場でこんなに酷評するかっていうぐらいの酷評で。まあ、とにかくね、
うん、
ケビン・コースターにプロ意識がなさすぎるとかね。
え、それ役のことですか？
あ、そうです、はい、そうです。だから、ケビン・コースターやってるフランク・ファーマー、あ、ごめんなさい、そうですね。この映画の内容の、ボディーガードとしてのフランク・ファーマーがまずプロ意識がなさすぎるとか、ね。
ボディーガードとして失格だということですか？
でまあ、そうなんですか。これにまあ、結局、最終的に出てくる犯人がいるんですけど。
うん。
あいつ途中で殺せたじゃないかと。
ほうほうほう。ね、
途中でホイットニー・ヒューストン役のレイチェルを殺せたにもかかわらず、
うん。
あんな見逃すって何なのこの映画。このご都合主義。
そういうことですね。
の集大成みたいな話ね。
うん。
だってくっつくわけないし、そんなすぐにっていうさ、あの二人がみたいなことを本当に酷評していて、それを聞いた後に見に行ったんですよ。で、見に行ったら確かに、あ、おすぎさんのおっしゃる通りだと思っちゃってね。特に、だから、92年だから、まだ高校1年ぐらいかな、
15歳
だと思うんですよ、
うんうんうん。
で、しかもね、それね、見に行ったのが、ボーイスカウトでね、さっき言ったキャンプに行ったり、夏休みで年に一回映画を見に行くみたいな会があって、ボーイスカウトの野郎集団で見に行って、でも本当ボーイスカウトって本当は好きじゃなくてさ、本当やめたかったなと思ってけど、まあ、しょうがなくずっと在籍して日曜日めんどくさいなと思って行ってたとこなので、まあめんど、で、見に行く映画ボディーガードじゃん、おすぎが酷評してたっていう。もうそれで見たらおすぎさんの言う通りだと思っちゃって、いまいちだっていうことなんですよ。そのままの記憶で、特にいつでも殺せたやんは本当にああそうだなって未だに思ってるんですけど、いつでもというか、まあ、ものすごく近寄ったシーンがありましたよね。犯人とレイチェルが。まあ、そんなことでですね。まあ、今回でもまあ、で、なんでこれ選んだかっていうと、絵文字クイズっていうのをツイッター上でやってたじゃないですか。ロンペさんが発案で、三つ絵文字を並べてその映画が何ですかっていうので、僕ね、ゆうさんっていう方がね、この絵文字クイズ出してたのを僕一発でやってたんですよ。ボディーガードが。だから、あんな嫌いな映画なはずなのに、まあ印象には残ってんだよね。ま
あ、
そういう意味も含めて、ちょっともう一回見てみたいなって、その時に思ったのが、ふつふつと湧いて、この企画につながってるんですよ。
なるほど。
ってこともあって、まあそんな僕が見てどうだったかというのを、じゃあ、とりあえず、おとけいさんから、
はい。
順番にこの映画の感想を言っていって、最後に僕が話したいと思います。
はい。
はい。はい、お願いします。
はい。僕は、この作品は多分、テレビで流れてたのを、チラッと見たことはあったと思うんですけど、ちゃんと最初から最後まで見たのは多分初めてで、だからまあ、新鮮な気持ちで、おすぎの酷評も聞かずに見たので、普通に見たんですけども。
あれを聞かせたかったな。ま、あの人よりも、井筒監督よりもすごかったかもしれない。
まあ、ね、すごい、まあ映画通ではね、有名ですけどね。まあ、それが良く、いいのか悪いのかっていうところはありますけどね、酷評して。見てない人にとってどういう影響を与えるかっていうのはね、ちょっと難しいところありますけどね。
悪影響を与えたね、はい。
で、僕はですね、これは、まあこの時代の作品として見て、まあ、面白かったなっていう、良かったなっていう感じの感想ですね。だから、残念だなっていう感じはなくって、まあ、ケビン・コスナーの若い頃、あ、こんな感じだったんだなとか、あと、ホイットニー・ヒューストンが出てるってことすら僕知らなかったんですけど、だから、あ、この人いや知らなかったですよ、僕は。いや、知らないですよ。本当ですよ。だから、ボディーガードっていう映画があることは知ってますし、
ちょっと年齢がね、
若いから。そうだってもう亡くなってるじゃないですか、ホイットニー・ヒューストンは。で、そんなに聞いてたわけでもないんで、僕は。知らなかったですし、まあ、この前にも後にもちょいちょい映画出てるみたいですけど、それ全然知らない。この辺りの映画は見てないので、僕は。だから、あ、この人本物の歌手なのかなとか思いながら見てて、あ、そうなんだなっていうのが後からわかるというかね。で、まあ、ボディーガードでかかる有名な曲ですよね。あの曲ぐらいは知ってましたけど、あ、ここでかかるんだって、まあ、2、3回多分かかったと思うんですけど、あ、ここでかかるんだなって、ね、このシーンを何回も多分どっかで見たんだな、みたいなね、ところとか、いうのも、なんとなく思い出しましたし、で、まあ、この、ラロッカさんが、これは意図的ではないかもしれないですけど、新たな続編を探せみたいなね、ことを企画として言われてましたけど、今、ホイットニー・ヒューストンの電気映画やってますよね、ちょうどね。
そうです
ね。だからまあ、続編とは言わないですけど、まあ、彼女のね、注目されてるっていうのでも、このチョイスは良かったんではないかなっていうふうに思うんですけど、僕はこれは続編あったら見たいなっていうふうに、まあ、思いましたね。まあ、なんでしょう。結局、これネタバレといえばネタバレですけど、くっついたようで、まあ多分くっついてないのか、 なんていうか、それぞれのね、道を行くというような終わり方だったような気がするんですけど、
うん、
だから、その後どうなったのかとかね、いうのは描いても全然いけるかなと思いましたし、
うん、
面白い作品になる。まあ、もう、今はね、ホイットニー・ヒューストンはもう亡くなってるんでできないですけどね。まあ、なんか、できなくもないだろうなっていうのはありますし。で、そうですね。あと言うべきことがあるとすれば、そう、この時代の作品ってあんまり僕見たことないんですけど、
うん、
いわゆる、その、白人男性と黒人女性の恋愛映画みたいのって、そんなに僕見たことなくて、
あ、
その点ではなんか、当時も新鮮だったのかなとかね、思ったりとか、うん、うん、どういうふうに受け取られたのかなとかね。あとは、その、アカデミー賞のね、シーンがあるじゃないですか。
うん、
まあ、なんでしょう、まあ、本当に、ホイットニー・ヒューストンがアカデミー賞に行く可能性だってあったわけですし、まあ、行ってたかどうか全然僕わかんないんですけど、
うん、
だからなんかそれも本当に現実味があるというか、本当のスターが映画に出て、スター役をやってるみたいなね、ところとか、なんか、そういう面白さもあったのかなって、ちょっとその辺は時代的なものがわからなかったですけど、なんか想像しながら見て面白かったですね。
うん
う
ん、
どうだったんですか？はい、なんか、主題歌賞とか撮ってそうだから、
なんかね、
もしかしたら、なんか、粋な演出とかありそうです
ね。はいはい。だからね、出席ぐらいはしててもね、全然おかしくないのかなとか思
って、ね、うん。なんかちょっと、狙われそうになるみ
たいな。狙われ
そう。いや、でもノミネートはされてますよ。
されてますか？ああ、じゃあね。
主題歌賞と、
うんうんうん、
ね。
なんかすごいリアリティがありますよね、その辺はね。
うん。うん、あ、その、確かになんかやってたら見たかったですね、そのアカデミー賞もね、
うんうん。うん。
まあ、そうですね。なんかちょっと古い作品っていうので気になった点があるとすれば、まあまあなんか、その、脈略もなくというか、感情の起伏が結構唐突だったりとか、
うん、
特に主人公のフランクが、なんか、うん、まあイライラしちゃって、厨房にいる、その辺でタバコ吸ってる男の人ぶん殴るとか急にね。
意味わかんないですよね。唐突だろ
う。ちょっとひどいなっていうね。ああいうシーンとかちょいちょいあって、うん、なんかこれうまく繋がってんのかなみたいなね、感じとか。ちょっとまあ意味はわかるんですけどね。表現としてわかるんですけど、うんうん、もうちょっと丁寧に描いてもいいかなみたいな。
あいつが犯人だと思ったってことですか？
そんなことはないと思
うんですけど、ね。あれ、なんで殴ったんですか？
いや、なんか、イライラしてたんですよ。だから、なんだ、ホイットニー・ヒューストンが、他の男とちょっとイチャイチャみたいなね、してたりとかして、うん、なんか、やきもちじゃないですけど、なんかイライラしてましたよね、あの辺でね。
うん、
で、なんか、ムカついてその辺の男をぶん殴るっていうね。ま、ちょっと大人げないなって思いましたけどね。うん、
多少だから、犯人じゃないけど、怪しい動きをしてるやつと
か、まあまあね、
濡れ着を着せちゃった感じではあるけど、まあ、
そうなのかな。
まあ、どっちかというと、うさばらし、
ね。やつ当たりですよね、多分ね。
うんうん、そう思う。
まあ、あとは、まあ、確かにそう言われれば、犯人、あいつだっていうのは都合が良すぎるというかね、うん、うん、辻褄が、みたいなこと言われれば、確かに、うん、まあ、そういう穴は結構あるかなと思いますけど、うん、でも、僕は面白かったなっていう感じですね。うん、はい。そんなところで。
あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、松さんお願いします。
はい。僕は、今回初めて見たんですね。
おぉ、そうなんだ。
見たことなくて。
うん。
もちろん名前は知ってましたし、ケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンの話だっていうのも知ってましたけど、
うん、
チラッとも多分見たことなくて、
へ、
予告編のだから、なんか、アカデミー賞的なところでなんか、二人で舞台に立ってるところは、イメージあるんですけど、
うん
うん、あと歌は、まあもちろん、
うん、
そうね、この曲がかかるっていうのも知ってましたし、うん、でなんか、僕、年末にホイットニー・ヒューストンの映画を見てるんですね。
あ、へぇ。
で、その中で、彼女がなんか、映画に出るみたいな、まあ、電気映画だから、
うん、
まあ、この時期の話も出てくるわけですよ。で、なんか、映画が決まったよ、みたいな感じで、じゃあ、でも私出ないわ、みたいな言うんですね。
うん。
でも、いや、相手がケビン・コスナーだよって言ったら、いや、出るわ、みたいな。うん、すぐ変わるんですね。
ああ、なるほどね。うん、いいですね。
で、なんか、だから彼女は結構、まあ、好きというか、まあ、ファンというか、だったんだろうなっていう感じが、まあ、見えるんですけど、
うん、
で、僕、この映画でちょっと唯一不満なのは、まあ、あ、全体としては面白かったんですよ。面白かったし、見てよかったんですし、
うん、
最後の、ちょっとシーンは言わないですけど、ネタバレになるから、
うん、
結構泣いちゃったし、
うん、
一回あることが起きて、
ああ、あれね、はいはい、
はい。一回、まあ、展開があるじゃないですか。うん、一番最後
の。そうですね。これで終わりかなと思いきや、
わかります
ね。はいはいはい。
そうそうそう。そこで、 おお、やっぱそれがいいだろうっていう。
うんうんうん、ああ。
で、泣いちゃったんですけど。はい、
うん。
でも、その、恋愛のきっかけがあんま僕わかんなかったですね。だから僕恋愛映画って、その、
うん、
あ、今、恋に落ちたみたいな、瞬間が好きなんですよ。
はい。
でもこの映画あんまなくて、それ感じました？
まあ、なんとなくでしかないかなっていう感じは、うん。っていうか、そもそも、ケビン・コスナーかっこいいしな、みたいなね。
そうそう。
ところかな。
レイチェル側ね、わかる。だから、レイチェルの弱さを見たんですよ。
う
ん。
で、やっぱ、ボディーガードってやっぱ性格上さ、やっぱり弱い人を守りたいと思っちゃうんじゃないかなって僕は今回見て思ってましたね。
うん、
その、だから、そこの部分で恋に落ちるというか、今まで強気でさ、
うん、
あんたいらないわって言ってたのに、ふっと弱い面を見せてくれたところに惹かれたんじゃないかな。僕はね、思ったんですけどね。
レイチェルがなんかむしろ初めから結構気に入ってたじゃないですか。
うん。まあまあ結構早い段階からね。
なんかちょっと悪口っていうか、その、
うん、
あんたなんかいらないわ的な感じだけど、うんうん、見た目は結構気に入ってそうだなっていう表現があったりとか。
うんうんうん、そうですね。目線を送ってましたよね。
うん。
うんうん、
あの、周りに厄介なのがいるからもあるんじゃない？あの、好き好き光線出してるやついた、あの、
あ、でかいやつでしたね。はい。
ボディーガードの中でもいたんじゃない？うんうんうん、
かませ犬みたいなやつですよね。
あいつよりかはみたいなね。
うん、
思ってるかもしれないし。うん。
うん、だから そこがちょっとなんか僕はちょっと不満じゃ不満。
わかる。だからその、おすぎさんの言ってたとこですよ。
うん。
何く、なんでくっつくのよ。わからないわよ。
くっつくのはいいんですよ。くっつくのはいいんですけど。
そうか。
いや、その、いつ二人が付き合ったんだっていうところですね。
わかる、
うん。まあ、設定としては、まあ、スターが、まあ女性で、で、うん、まあ、体を張って守る男性がいて、みたいなことで、うん、まあ、好きになるっていうのには直結しやすいですよね、うん、展開としては。
ね、
だから、
うん、
よりきっかけみたいなのは大事ですよね。
うん。
うん、
でもその、ホイットネ・ヒューストンの話聞くと、うん、もう、ケビン・コスナーだからってことでいいんじゃないですか、ね。
そう。だから、そう。それを、だから僕先見てたんで、
なるほど。
なんか、説明不要なのかなとは思ったんですだから、彼だからもう、その、最初が好きでもいいだろうっていう。
うん、
その世間、パブリックイメージ的にも、もうその設定で始めてもいいかなっていうのは確かにあるんですけど。うん、
あ、なるほどね。
はい。で、まあ、あと一点面白いのは、おときやさんが言ったみたいに、まあ、白人男性と黒人女性の恋愛っていうのが、
うん
うん、まあ、多分ですけど、当時新しかったかもしれないし、
うんうんうん、
でもなんか、その、電気映画を見る限り、彼女はなんか、名誉黒人、名誉白人、どっち、なんて言っていいかわかんないですけど、
ほうほうほう、
黒人だけど、白人側の人間だみたいに、捉えられてたっぽいところがあったみたいなことを言ってて。だから、そういう意味ではアメリカとして、アメリカの人たちにとっては、そんななんか、バリバリ黒人の歌手が、その白人男性とっていうふうには捉えられなかったのかもしれないなとはちょっと思ったりとか。
もともと白人側というか、に近い人だったという。うん、ああ、う
ん、
なるほどね。
なんか裏切り者みたいな扱いを言われてるんですよね、今の中で。僕は全然詳しくないんで、だから当時この映画、を見た人たち、アメリカの人たちがどう捉えたかっていうのはちょっと興味あるっていうか。
ね、
うん。うん。あとは、まあそうですね。まあ確かにその強引な展開とか、あるんですけど、
うん、
やっぱ最後のとことか見たり、
うんうんうん、
あとまあまあストーリーも確かにあの、単純じゃ単純じゃないですか。まあオーソドックスって言い方してもいいかもしれないけど。
うん
うんうん、でも、歌は素晴らしいし。
はいはいはい。
うんうん、
そうなんです
ね。あとまあ、アカデミー賞のところとかもまあマジ本物っぽいし、
うん、
やっぱ、演出は素晴らしいところがあるんで、
うん、
まあ、あの、細部がちゃんとしてるから、すごく面白かったですけどね、僕は。
うんうん、
はい。だから、ラロッカさんがこれを今見てどう思うかっていうのは、すごい興味あります。
そうですね、はい。楽しみですね。はい。
はい。では、ラロッカさんお願いします。
あ、ありがとうございます。というわけで、まあ、おすぎのせいでね、もう完全に記憶がいまいちに塗り替わってたんですけども、はい、まあ、僕もね、松さんと結構似通ってると思うんだけど、改めて見てみたらね、まず、これあの、結構、まあ、単純な話っちゃ話だけど、ミステリーとしても結構ちゃんとよくできてたなと思っていて、あの、まあ、うん、犯人はいるんだけど、それの、うん、殺しを頼んだ人みたいなのもできますよね。
うん。
そこがとても意外な人物って、
あ、うん、そうです。僕、結構、うん、最初の方に分かっちゃったんですけど。
あ、本当に？
はい。
あ、本当に？
うん、だってあの、ね、二人の関係見てれば、ああ、一方この人は日が当たっていて、みたいので、ああ、そうなのかなって思っちゃったんで、最初の方に。
すごいね。いや、だからそれを、 ああ、そうだったんだと思った時に、うん、あの切なさ。
でもね、うん、気づかなかったらすごい、うん、そんな風だったんだって思いますよね、あそこで分かるとね、展開としては。そうそう。うんうんうん。
で、思ったので、あ、そうそう、だから、と思って、その後、うん、今までの話を振り返ると、さっきね、うん、その、乙啓さんが言ってくれたような、その、頼んだ人側の気持ちというかさ、
うんうんうん、
あの、切ない感じで、ああ、そうだったんだっていうのがすごく伝わってきて、うんうん、とってもよくできてたな、とか思ったし、うんうん、あと、あの、エンダーの Always Love You、
はい、
の使い方がとても良くて、うん、中盤に、だから、全然、実は暗い歌詞の暗いカントリーだったみたいな。
うん、はいはい、
ね。ちょっとディスってましたよね。
ねえねえ、うん。で、それでちょっとあの、ケビン・コスナーと、ホイットン・シュートンが踊るシーンがあるんだけど、
うん、
あ、もともとはそういう曲が、最後のまたあの切ない感じで流れるんだと思って、うんうんうん、しかも、最後のシーンは別に歌うわけじゃないんですよね。そのホイットン・シュートンが歌うシーンとかじゃなくて、うんうん、歌う曲は別にあって、
はいはい、
で、あの曲っていうのは本当にこう、ああっていうところでね、
うんうんうん、
流れて。で、僕だから、松さんがいいって言ったところは、
うん、
ちょっとやめてよ、そっちじゃないじゃん、と思ったら、ああ、やっぱりそっちで、みたいな、
うん、
っていうことになったので、ね、僕はだからその結果を見て、あ、最高だなって思ったし、うん、僕ちょっとだから、あれはいらないのよね、この松さんが泣いた部分は。
うん、あ、そうなんですか。
あの、飛行場の部分は。
あ、そうですか。
うん、あれはもうスーッと言ってほしかった。
言ってほしかったですか？
言ってほしかった。そこじゃないですか？そうなってよかったっていうのは。そうじゃなくて。
あ、じゃなくて、はい、じゃなくて、いや、はい、だから、あそこで、ああなっちゃったってことは、うん、あ、結局、そうなんのみたいなことになっちゃったけど、
ちょっとよくわかんないです。
見てる僕らも何を言ってるか。
もうちょっと言っていいと思います。はい。
あそこは、つかもの間の二人の時間だったんだっていうことですよね。
あの、飛行場の。
飛行場のところが。
うん、本
当に最後のつかの間のシーンだった、
ね。一番最後ね。
ああ、うん。
で、だから、まあ、言っちゃえばいいか。抱き合ったから、くっつくのかと思っちゃって、
うん、
僕。
うん、僕も思いました。
うんうんうん、
でも、そうじゃなかったんですか。
まあ、歌の歌詞からしてもそうじゃないってことですよね。
うんうん。あ、マサはくっついて欲しかったってこと？
いや、どっちでもいいんですけど、
うん。
戻る、なんか止まっと、よくあるじゃないですか。うん、一回止めてみたいな、
うんうんうん。
それが欲しかったっていう。
うんうんうん、
どうなるかわかんないけど、やっぱ最後。はい。
ね、
でも、どっちかって言ったら今回に関しては、あの、うん、もう、くっつかない方が良かったですね。
良かったよね。
最後の別れとして、あれを止めるっていう心情がすごいわかるので。はい。
だから、ここもとても良かったし、
うん、
あとね、なんと言ってもね、僕あの、ドライバーの、人いたじゃない、あの、
うん、
弟子みたいになる人。
ああ、若い人ですね。はいはい、
うん。あそことの交流がとても良くて。
うん、
僕だから、もし続編作るとしたら、あのドライバーやってた人が、本当にボディーガードになって出世して、
なるほどね。うんう
ん、あの、ケビン・コスナーの技をまた新たに伝えていくみたいな、新たなボディーガードを作ってもいいんじゃないかなと思ったぐらい、うんうん、あそこの交流が僕は本当に良くて、
うん、
ずっとくっついてましたもんね。あの人ね、
うん、
あの、
そうですね。
ボート小屋とか行った時もくっついてたし、
はいはい、
本当に良かったな。あと、さっき言ったね、うん、あの、ちょっと、レイチェルのことに、あの、好き好き光線出してる元々のガードマンみたいな。
うん、
あの人も意外に後半いい感じだね。
まあね、そうですね。うん、
ああいうのも好きです、僕。
うん、
おー、そうなるか、みたいなのあったんで、うん、本当にだからね、良かったんですよね。
はい。
だから問題はだからやっぱり、あそこの、殺せたじゃんってところなんですよ、
うん。
この話って。あそこをどう解釈していいのかと思ってね。あそこさえ乗り越えれば僕はこれは傑作だと思うんですよ。でもあそこだけご都合じゃないですか。どう考えても。
どうなんですかね。その、うん、まあ、頼まれてたってことなんですよね、あれ一応。
殺し屋として頼まれてたみたいなことですよね。
うんうん、で、
うん、
まあ、どこでも良かったのかっていうところですよね、あとはね。
まあ、そうか、あそこで殺してしまうと逃げ切れないみたいなところも。
うん、
でもさ、最終的にあの、ショーの場合と殺すってもっと逃げられなくないですか？
まあ、だから、
うん、
誰かわからないようにしたつもりなのかわかんないですけどね、あれはね。
うん、まあ、だから、見てる側としてはその時点で別に犯人がわかんないから、
うんうんうん、そうですね。
あ、なんか変な人出てきたな、ぐらいにしか思えないんだけれども。
うんうん、
まあ、一回、脅したんじゃないかという、あの、さっきね、言った、ユーさんと、ちょっとこの派遣で、あの、メールやり取りしたときには、ユーさんは一回、 脅しに来たっていうことなんじゃないかっていう話だった、うん。まあ、そう解釈すればいいのかな。確かに、あそこで出しとかないと、急にね、犯人ですと出てくることになる、
ね。まあまあ、そうですね。
そうなんだよな。だから、まあでも、ちょっとそこは引っかかるけれども、僕の結論としては、おすぎが言うほどじゃなかったと。
うん、
結構いい、よくできたサスペンスだったなっていう。はいはいはいはい、あと結構人間ドラマもあったしね、さっきの。ドライバーとの交流もあったし。
うん、
僕は、これはなかなか今回の記憶いまいちから、なかなかグッド映画にな りました。
よかった
です。よかったよかった、
うん。こんな感じです。
はい。はい。
マッサンはどうでした？あそこの殺せたじゃんっていう件は。気になんない？
まあ気にはならなかったですけど、映画館で見たらまたどうかわかんないですね。
あ、
映画館でやっぱ厳しくなるので。
何にも知らずに見るとね、スーッてそういう主義がしちゃうけど、だから、おすぎが悪いんだよ、ほんと。あいつが、殺せたじゃんって僕にすり込んだから、
うん、
そうなっちゃったんですよね。
まあ、僕はだから、今言われて確かになっていうぐらいで、気にはならなかったですし。
そうなんだ。だから、上手な作りだったのかな。
というかまあ、その、ラジオはネタバレがあるかないかっていうことを言ってたかどうかわかんないですけど、あの、それ聞いちゃうと完全にネタバレ食らってる状態で見てるのと一緒ですよね、そのラジオは。多分、内容からするとね。
そうだと思う。まあ、あの、浜村淳とほぼ同一な感じですよ。まあ、だからその、おすげさんとしては見なくていいよぐらいの気持ちだったんだよね。
こんなのは、みたいな。
僕を見に行くつもりなかったのに、ボーイスカウトに連れて帰った
から。まあまあ、そうですか。自分で見に行ったやつってないですよね。
はいはい、そうなんですよ。まあそういうのもあってね。
なるほど。
あれでも、なんか、あの、お姉さんが、ちょっとこれネタバレになるから、見たい人聞いてほしいんですけど、お姉さんがまあ依頼したわけじゃないですか。
はい。
でもお姉さん死んだじゃないですか。
で
も、それでもやり続ける。説明ありましたっけ、
お金を先にもらってると言ってたかな。全部
でもお姉さんも殺しましたもんね。
殺した。
ああ、間違えてってことですよね、あれはね、多分。
え、間違えてなんですか、あれ。
いや、そうじゃないですか。いや、わかんないですけど。だでも、そんな感じ、ああ、どっちかな。僕は間違えて殺されたのかなと。まあ、結局、姉妹だから似てるし、暗かったじゃないですか。
でも、確かに間違えてなかったら、殺す動機がないんですよね。
でも、間違いは分かりますよね。だってその後お葬式やってるから、間違って殺してしまったってことは。だから、分かってたのかね、その。
なんで殺したんですか、お姉さん。
黒幕を分かってたんですか、ね、あの、
犯人。あ、そのためか。そうか。黒幕を言わせないために
ってことですか。なんか喋られたら困るから、口止めのために殺された可能性はありますよね。
で、そもそも殺したかったっていう、そこに依頼が来ただけっていうことですか。
いやー、どうですかね。
殺したいってことはないけど、
まあ、
ある種目的として果たしたいんじゃないですか。
でも、確かにね、口止めのために殺したのであれば、その後殺しを続ける必要はないですよね。お金もらってるんだったらね。
そうなんですよ。まあ、だから殺人鬼として、異常者って考えると、まあ、何でも説明できるんですけど。
あとはだから、一応、ボディーガードの、元ボディーガードみたいな人だったからね、その犯人が。要は、フランクとライバル関係にあったわけで、要はもう対フランクみたいな方に走っちゃったんじゃないかなと僕は思うんですけど。
なるほどね。
俺はお前のボディーガードをかわして殺せるんだぜみたいな。
もうどっちにしろ異常者ですね。
異常なんですよ。
わかんないね。
まあ、確かにね。だから、そう思ってみれば別にあの時点でただ気持ち悪い人、脅しにかかっただけっていう風に見ても、まあもしかしたらおかしくはないかもしれないですよね。まあここはちょっと今日は、手引いといてやるよみたいにしといて、本当にあのアカデミー賞の賞で大きな舞台でっていうふうに考えてたのかもね、しかもそこにはフランクがいるし、
はいはいはい、
フランクによだからどっちかってフランクに恨みというかライバル視というか、なんか持ってた感じしますけどね、
なんかねありそうでしたね、
まあ、ライバル視はあるにせよまあまあいいっす、殺すかなっていうところは
そうね。
まあまあまあ、大丈夫です。はい。じゃあまあ、こんな感じで、あと何本かあるんで。
そうですね、
はい。やっていきましょう。
やっていきましょう。
はい。
ということで、まず1本目。
はい。
ボディガード。
はい。
でした。はい。映画です。グー。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。